あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちです。
こんばんは、くんです。いや、
3月に入り春らしくなってきましたね。
あったかくなってきましたね。昨日ね、私ちょっとあのそこあにの方で次の特集にするかどうかまだ分かんないんですけどを考えて映画を一本見に行ったんですよ、朝から、
うん、
で、ダウンを着てね、
うん、
一応防寒的な感じで、映画を見に行って、でもほらそろそろ微妙に春めいてまいって来てるじゃん。
でも最高気温だってうちの方14度15度ですよ、この3月に入って。
だからこう、
うん、
微妙なんだよね、まだね。そのこう、いや、バイクで走るとやっぱり寒いんですよ、素直にね。
そうかバイクか。
そう、バイクだから。
それはね、
うん、そうだって、バイクで行ったら3時間とかただだからね、うん、駐車料金、うん、だからガソリンも今高くなってるし、うん、だからバイクで行くのが一番効率いいわけですよ、天気だったらね、うん、っていうのもあって、そうだから朝からバイクでその映画館まで行って映画見てご飯も食べて、で駐車料金もタダでそのまま帰ってきた、
うん、
帰ってこなかったんだ。その後途中でバイク屋に寄ったんだって思い出した、うん、でもそのとりあえず着た服は普通にあのモンベルのダウンを着て行ったわけですよ、
うん、
で、今日ね、
うん、
こう外に夕方ちょっと買い出しにっていうか、昨日ちょっといろいろバイクの改造をしたんで、その話はこれが終わってからやりたいんだけど、うん、で、買い出しに出るタイミングで、まあ、今日暖かかったのね、もうすでにね、
うん、
急にね、もうやっぱ昨日と比べると確実に春なわけですよ、
うんうん、
で何着ようと思ってさ、ダウンじゃないよね、
レザーじゃないの、それこそ今の。
いや、だからレザーはあれはこうパッドとかなんとか全部ついてるから長距離用なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだからこう、
なんか おしゃれっぽいレザー買わなかった？
いやいや、7万する
レザー買おうかって言ってて。
あ、いやいや、だからそれは7万するやつでしょ、うん、それはもう買っ、
うん、
もうだいぶ前に買ってるじゃないですか、写真も上がってますよ、うん、
あ、買ったよね。
そうです、うん、それ去年の話ですよ、
う
ん、はい、
そうで、それは着な、
それはだからスーパーに行くのに着ますか。
そうね、
スーパーとか近所のスーパーとかそういうこうドラッグストアとかに行くのに着ますか、うん、着ないでしょ、うん、普通に考えて。
それは着ないな、
ね、うん、
確かに。
でその昨年はこうなんかバイクを買って私はすごくテンションが上がってたもんだから、その串谷のレザージャケットまで買って、まず夏だったからね、メッシュジャケットを買って、うん、よしレザーだとか思ってレザーまで買ったんだけど、うん、よくよく考えてみたら俺に必要なものだったのかって思うぐらいなわけですよ。いや、物はかっこいいよ、物はかっこいいんだけど、うん、その確かにツーリング的な感じで行くんだったら、
うん、
着てもいいと思うの、
うんうん、
遠くまでね結構長く走るみたいな感じだったら着てもいいんだけど、近所のスーパーに行くとかには不釣り合いなわけですよ。
あ、うん、まあブルゾン、ちょっとした厚めでブルゾン羽織るとか。
でももうそこまでのね、だってそれはダウンと変わんない。
え？
ブルゾンもほら、ブルゾンってじゃあ何をもってブルゾンっていうのかみたいな感じじゃないの？
ああ、まあ種類があるからね。
そうそう。だから
私結構春はあの羽織で薄めのブルゾンですよ。
だからね、結構ね、うん、今回初の春を迎えたわけですよ、私としては免許を取って、
うん、あ、バイク、
そうそうそう、だって6ヶ月ぐらいなんですよね、うん、この前はがきが教習所から来てましたけど、うん、だからいよいよ6ヶ月目7ヶ月目ぐらいに入って、うん、初めて、だって免許取ったの夏なわけだから。
そうか、初めての春だから。
そうなんですよ、
うん、
だから何を着るのかっていうところで、 もう意外と分かったわけです。そのがっちりとしたその、うん、安全重視の服は別に今のその生活圏内でその遠くまで行くとき用じゃないものには必要がないんだな、うん、そこまで安全に、うん、いやヘルメットとかはねちゃんといくつかパターンで用意してるけれども、うん、その真冬はね実際にレザー全く役に立たなかったし、レザーは意外とはあの春夏の初夏と秋冬の入りぐらいに着るもんなんだなとかさ、そういうのが分かったわけですよ、
うん、
で、まあ、だから薄い T シャツの上に1枚羽織るとかさ、
うん、
で遠出するとかにちょうどいいわけよレザーは、
うんうん、
でもその近所に行く服じゃないんだよね。確かにそりゃもっとでっかいバイクに乗ってたらそれでもいいかもしんないけど、 125cc のハンターカブにそんなんいらんわけよはっきり言って、
うん、そうね、
そうで、しかも真冬はそんなんじゃ寒くていられないわけですよ、
うん
うん、っていうんで結局もっとその厚着が必要になったしっていうので、こう実際こう元バイク乗り の、 あの元同級生のところで買った服が一番活用したわけね、
うん、
昨年はね、昨年というか今年か、昨年から今年にかけてだ、うん、本当にこれがいいよこれがって言われたものがまさにベストだったわけ、
うんうん、
本当に。でしかもちょうどセールにかかってたタイミングで買ったコートとそのパンツとが、うん、いや本当にね、まあでもキャンプとかにもちょうどいいみたいな感じのね、そんな服だったんですけど、本当にねあったかくてよかった、風を通さないっていう意味でよかったなっていうことで、今年の冬はそれで乗り越えたんだけれども、でも春が来たわけです。
ああなんかバイクファッションのサイトって結構あるんだね、なんか春コーデみたいな。
いやだからねそこまでいらないわけですよ
いやいや、あの大した、いや普通にみんな何着てるのかなっていうのを見ると、ちょっと、まあ、普通に革ジャンとか、あとちょっと厚手のブルゾンとか、なんか
ブルゾンってなかなか難しくない？
あとなんかチェックのちょっと厚めのやつとか。
だからブルゾンって何よっていうところもあると思うんですよ、はっきり言えばね。
いやそれはいろいろあるからさ、ね、
だから、うん、結局そのじゃあ何を着る、いや私も洋服、元洋服屋ですからね、いろいろ持ってもいるし分かってはいるんだけれども、ね、結構このぐらいの時期って一番難しいんですよ。もうちょっと暖かくなれば、うん、もう羽織物薄手の羽織物1枚で済むわけですよ、
うん、
でも今の時期って寒さとこう暖かさの中間ぐらいなのよね、
うん、
でそのバイク乗ってるとやっぱりある程度風を受けるから、よりこうじゃあ防寒でいいのかって言ったら、やっぱもう降りた時に邪魔なんだよ。
ああ、なるほどね。
そうそう、
降りて脱げる
ものじゃないと、
脱いだのも邪魔だよね。
そうそうそう、でしょ、レザーなんかまさにそうだったわけ、一時期ね、実際着て行ってみて、うんうん、そのうわこの重い革ジャンをどうすんのっていう感じの部分があったりとかして、うん、汗かきながら持って歩くみたいなさ、
うん、
だからやっぱりその温度に合わせた服をちゃんとセレクトしないと失敗するなっていうのを非常に学んだわけです、
うん、
昨年でそのバイクの格じゃないけどさね、これがその大きいバイクに乗ってたりとか、スポーツタイプのバイクとかこうハーレーとか乗ってるような人たちだったらまた別に合ってるんで、うん、だろうけれども、125だぜっていうところから考えると、うん、いやそこまでは本来なら必要ないよねっていう、うん、60キロちょっとくらいで走ってるし高速乗らないでしょみたいなのから考えたら、うん、やっぱり過剰装備なわけですよ。
なるほど。
まあ安全を考えたらそれはね正しいんだけど、うん、っていうところもあって、意外とね 今の服に一番悩むよねっていう。
そうね。
そう。で、実際寒いか暑いかみたいな感じで、本当にね、悩んでる。悩んでるっていうか、今日はとりあえず、いわゆる普通のウィンドブレーカー的なものをトレーナーの上に着て走ってたんですけど、まあそれでも寒くはないかなみたいな感じなのよ。でも夕方だったからね、多分日中だったらあれでも OK だっただろうし、みたいなね。だからこう、だからもうちょっと厚手のこうウィンドブレーカーだったたらオッケーだったよねとか、こうこの時期に着るその、うん、普通のバイカーファッションみたいなのを探さなきゃみたいな、うん、でもかといってその串谷の3万いくらするそのスウェットで保護付きみたいなのはさすがに今回は私もね考えたんで、うん、いらないと思ったわけですよ、うん、もうね、
それは冷静な判断、
冷静な判断をしたわけ、さすがにね。逆に言うとかっこ悪いなって思って、そこまでしちゃったらかっこ悪いなって思ったんで、だから、
ウィンドブレーカーだったら下にいろいろ着れそうだから重ね着で、
だからね、まあその辺を ね、だからうまく、もうちょっとね、でもね結構梅雨時ぐらいから使うぐらいのウィンドブレーカーの完全に薄手なんで、もうちょっと、
じゃあもうちょっとしっかりしたの
か、しっかりしたのを1枚欲しいなと思ってモンベルのサイトを見てたところでした、
うん、は
い、
うん、
まあそんな感じで、
それはあれだよね、春だけじゃなくて秋とかも、ね、
そう
秋の入り口とかも
着れるからねっていう感じでね、うん、そうなんですよ。だからそういうのをちょっとね探したいなって、今こうバイクファッションから探すんじゃなくて、いわゆるアウトドアファッションから探した方が多分、うん、一番私の、こう好みに今は合うんじゃないのかなと思いながらね、思って見ているところです。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
まあこういうことでね、春の訪れを感じるようになるとは思わなかったっていう感じですね。
うん、ですね。
はい。
話はちょっと変わりますが、いいですか？
はい。
バイクの話に入る前に。
はい。
ちょっと私最近、新たなサーモスアイテムを購入しまして、はい、これもともとなんだろう、自分のデスクでお茶を飲むときに、いちいちおかわりで、もともとうちは毎回夜間でお湯を沸かすスタイルだったんですよ。はい、結構熱いのガブガブ量を飲みたい人なんで、不便だなっていう、若干めんどくさいなっていうのがあったんですけど。
ポットが欲しいんですね、要するにね。
そう。で、ポットが欲しかったんですよ。はい、で、もともとほら、サーモスのもう今皆さんがお持ちの卓上で沸かすことができるやつあるじゃん。
はいはい。
湯沸かしポット。
そう、サーモスじゃなくて。
ティファールだ。
ティファールでしょ。
サーモス、ティファールだ、うん。うん。っていうのを検討してたんですが、
はい、
あれって結局、場所を限定されるじゃないですか。
まあ、コンセントのある場所で湯沸かしするっていうもの
ですよね。うん、で、毎回同じ場所じゃないとダメじゃない。
はい、まあ、まあまあね、結局ね、置き場所を固定されますよね。
そう。
はい、
で、
下とこう上が分かれちゃうからね。はい、
そうそう、土台のところとね、はいはい、上のポット。で、それがずっと欲しいなと思って、もちろん使ったことも、実家とか使ってたんで、
はい、
うん、便利さは分かってたんですが、結局自分のライフスタイルっていうか、使いたい時って一気にガバガバ飲むんだけど、それ以外は使わないんですね、その時以外は、
うん、
っていうので、じゃあ普通のポットでいいんじゃないかということになって、サーモスの1リットルのポットを買いました。
はい、
で、まあこれでうん、自分の机で紅茶のおかわりとか、白湯をおかわりして飲むとかをやってたんですが、 実は先日腰を痛めまして、
はい、
で今までぎっくりとかやってたんだけど、それとは明らかに違う、事実上じゃない痛みだったんですね。時折やってくる痛みの波が、
はい、
なんか、うん、ものすごく何身動き取れなくてどっかに爪を立てて耐えるみたいな、はい、そんな痛みで、これはやばいおかしいっていうので、ちょっと整形外科に行ってきまして、腰の専門のお医者さんに見てもらいました。そしたら、尿路結石じゃないんですか？
うちの猫かよ。
それおじさんがなるやつじゃないんですか？
はい。
いえいえいえ、女性もまあ割合はちょっと低くなりますけど、ちゃんと女性もなりますよ、はい、みたいなこと言われて、でまだそこは疑いなんですよ。疑いなんで、とりあえず痛み止めを飲みながら、お薬、痛みの薬を飲んで、で、あとはひたすら水分を取ってください。
はい。
もう、私的にはもう本当、もう死んじゃうとか思いながら、
はい、
そんなおじさんのなるものになっちゃうなんて、なんてショックって、ちょっと失礼なことを思いながら。
まあ、うちのおじさん猫がなってますからね、今ね。しょっちゅう、泣いてますよ、トイレの前で。
そう、はい、あ、うちのおじいちゃんもなってた、
はい。
おじさんじゃない、おじいちゃんもなってた、みたいな、そういうね。はい。で、いうので、思いがけず、出番が出てきたのが、このサーモスのポット。飲み物が、いろいろ調べたら、とりあえずお酒はやめといた方がいいっぽい。はい、あと、緑茶、
うん、
コーヒー、
うん、
紅茶も、うん、まあ、カフェイン系かな。
カフェインですよね、結局ね。
うんうん、それが、どうも、
はい、
うん、よろしくない。
はい、
もちろん、まあ、適量だったらいいんでしょうけど、もう今は何が何でもこの、これを沈めて、終わってもらわなきゃっていう臨戦態勢なんで、はい、もうそういうの全部やめて、とりあえず、さゆか、麦茶にしたんですよ。
うんうん、はいはい、なので。正しいと思います。はい。
はい。ポットの中がもう、今もう麦茶ですね。
はあ、
で、一晩、家に帰ってからとりあえず1リットル熱い麦茶を飲む。
うん。1リットル、すごいね。うん。
結構ペロッと飲めちゃうんですよ。
はいはい、
うん。白湯だったらもうちょっと大変だけど、麦茶って意外と、なんかごくごくって飲む。
うん。
なんか昔から麦茶ってごくごくって飲む飲み物じゃないですか。
はいはい、はいはい。
なので、あったかくても結構ごくごくいっちゃうんですね。はい、なんか習性的に。っていうので飲んでて、残念ながら私、冷たいものがたくさん飲めないんですよ。
うん。
うん、だからビールもあんまりたくさん飲めないとかね、はい、そういう体勢、お腹痛くなっちゃうからっていうのがあったので、そんなにいつもできるだけ努力して水分を取るようにしてるけど、さらに飲めっていうかって思ってた水分問題はこのポットのおかげで、う
ん、解決したんですね。
解決して、はい、でちょっとさすがにそうですね。その一週間経って薬が効いて、もう痛みがなくなったので、結局それは疑いのままで、医師かどうかは疑いのままなんですよ。
あ、まあでも、とりあえず痛みがなくなったんならいいんじゃない？で、まあそれ、うん、これ以降、ある程度水分を取るという癖をつけていけば、それで再発しないんだったら理想的でしょうからね。
う
ん、
そうそうそうそう。は
い、
ね。
そう、水分はね、取んなきゃいけないんだよ、人間はね、本当にね。
うん、そうね、ここまで意識して飲んでる、普段から取って水分取ってるはずなのに、それでも足りないのか。みんな一日どのくらい水分取ってるんですかね。
わかりません。私はでも、
うん、
最近コーヒーをやめたんですよね。お腹の調子がちょっとずっとこう悪い感じが続いてたんで、うん、朝一のコーヒーがまずいのかなって思って、朝一のコーヒーをとにかく毎日飲むのをやめたんですよ。必ず癖的に飲んでたんですけど、うんうん、
あ、確かに。
そうそう、だから洋食じゃなくて朝からご飯食べてるのに、うん、それの後にコーヒーを飲むみたいな癖が、うん、癖っていうか、まあ毎日やってたから、だからそれをまずやめて、うん、 で、まあ、ご飯、お茶は普通に飲むんだけど、でも、基本ほら、今の時期ってまだ、うん、ストーブついてたりもするから、結構お湯がそのまま残ってたりもするので、うん、あとはおさゆを飲むとか、うん、その熱湯のままの状態でサーモスの、お茶飲み、湯飲み茶碗のところに入れとくと、まあ、ちょうどいいぐらいの温度になってくれるので、うんうんうん、それをまあ飲むとか、そんな感じにして、こう、
うん、
こう、自分の悪いところ、調子の悪いところを、まあこう、うまく調整しているみたいな。だって酒はやめられないからさ、今のね、こう、状況下で、こう、精神的に酒をやめることができないので、だから、狩猟はめっちゃ増えてるんですよね。ちょっとね、やっぱこう、うん、もうね、やっぱ介護が下の世話まで行くようになってきたので、だからちょっとやっぱり耐えられる耐えられないの限界がワンランクまた上がっちゃったのね、正直ね。うん、で、うん、そういうのもあるので、だから、こう、本当はやめるのが理想ですけど、やめれない以上、こう、じゃあそれ以外の部分でなんとか対応するしかないよねってやっぱ思って、
うん、
とにかくこうまあカフェインが良くないとかお茶のねこうお茶もそうですよ普通の緑茶だカフェインだから、
うんうんうん、
だからまあその
辺緑茶がコーヒーよりもカフェイン多いって言いますもんね。
そうなんですよ。だからその辺をうまくバランス取って、うん、うん麦茶も飲んだりとか、うん、あとは
ほうじ茶
とかね、
うん
うん、別のお茶にしてとにかくカフェインが含まれてないお茶で、
うん、
を飲むようにしたりとかして、うん、まあなんとかしのいでますけどね今ね、本当にね、うん、
だいたい1日に 1.3 リットルとか5リットルとか、
まあ本来なら飲まなきゃいけないんですよね、うん、本当はね。
そう
1リットル以上は飲まなきゃいけないんだよね本当はね。でも1リットルってさ、うん、ペットボトルの1リットル想像したら結構な量じゃないですか。
そうなんか普通に買って600ミリで飲みきれなくって、なんか昼間の12時間ぐらいの間はそれ、うん、全然飲みきれないよっていう量ですよ、
まあ、意外とね水だったら飲めるんだよっていうのもあるから、だからやっぱり物によるんだろうなと思うんですよね。水っていうか白湯だったら飲めたりとかするんで、
うんうん、
その冷たい水をそれだけ飲むのは大変難しいと、まあその運動したりとかしてない限り難しいと思うので、
う
んうん、だからその辺は自分で調整しな、体にはねお白湯の方がいいからねっていうのもあるし、調整しながら飲めればいいんじゃないのかなとは思いますけどね。まあとりあえず落ち着いてよかったじゃない。はい、
もうよかった。もう座るのももう全然って感じだったから、本当よかった。
もうね、うちのね、うん、猫を見てるとね、いやいや、うちの猫もちゃんと動物病院行って薬もらってくるんだけど、うん、定期的に発症するわけですよ。
うんうん、
でもうね、こうある程度その白い粉をくれみたいな感じなわけ、やつは。
猫が。
猫が。トイレ、ね、普段こう庭で、うちの庭でやってる、おしっこしてるくせに、そういう時は、うん、痛い時は、一応家の中にもトイレはあるので、うん、そのトイレの中に入り込んで、こう、こう、何、おしっこをするふりをしながら、にゃー、にゃーって言うわけよ。
うん、
訴えるわけね。あーなるほど、痛いんだなお前っていう感じで、うん、で餌に混ぜて薬をあげるわけです、うん、そうすると痛みが止まるわけね、やつはね、
うん、
でまた外に遊びに行くわけですよ。バカじゃねえかって思う。でもう本当にもう外に行くからそんな目に遭うんだからって思って閉じ込めて3日経ったら家の中ですっげえマーキングしやがって、うん、本当に
ストレスが、
あこいつダメなん、もうやっぱり典型的ノラの血が混じってて手に負えないんだなって本当に思いましたもん、
うん、
だからもう癖ついたものはそんな簡単にはねやっぱり治らないんだねっていうのをね、よく言うじゃない、うん、ほら保護猫とかさ絶対家の中で飼ってください、
うん、あなんか1週間外で過ごすと、うん、もうなんか外を求めてしまうらしい。
いやいや、だってうちのなんて全然もう 普通に家の中で買ってたはずなのに、関係なかったですからね、家壊して出ていきましたからね、本当にあっちこっち壊して出ていくっていう、うん、どんなとこでも壊して出ていきましたから、
ね、クムさんとの猫みたいな、クムさん家の猫みたいにこう、いやーっていうのすごいわかるわ。私はもう普通に仕事はね、
って言ってました
そう、普通に仕事は行ってたのよ、うん、仕事行ってるんだけど、仕事してる時時々立ったり座ってる時も立ってる時も、うん、急に痛みがグワーッときて、うん、うん、
その白い粉をくれみたいな感じでしょ。
いやもう普通にこう仕事の話を打ち合わせをしてるときに、あ、ちょっと待って、うんって机に爪を立ってて、私。
はい、
いやでもね、本当ね、お医者さん行ってあの薬もらうと、もう一発で、
そう、
え、あの、素晴らしく
聞くわけですね。
聞きました。いや、もう、
本当、いや、だからね、あいつ
は、ね、薬が切れるのが怖くて。
あいつは分かってるんですよ。うん、もう本当に俺が与える、その、それをやったら、何か、その、うん、魔法の白い粉が混ざっている餌をもらえるっていうのを分かってるから、もう俺に訴えるんだけど、他の人にはしないの。俺に絶対やるのよ、それをさ。で、それをもらったら確かに楽になって、また遊び行くわけですよ、あのクソは、本当にもう。
いや、もう本当、薬よく効いて。
で、しばらく経つとまた同じこと再発する
の、ね。いやー、再発怖い。
っていうか、あの、基本的に、あの餌とかも気をつけてるんだけど最近は、うんうん、他の家でもらってるのよ、はっきり言って。そう、普通の牛乳とか、そうそう、普通の牛乳とかね、もらってるのを何度も見てるわけ、
うん、
だからね、もう
ね、
そう、ご近所付き合い的にはこう可愛がってもらってた方がいいわけじゃない、はっきり言っちゃえばさ、ね、迷惑かけるよりは、
うん、
だから、
あ、愛され猫、
愛され猫的にとか、老人のこう癒しになってたりとかするみたいな話を聞いたりとかすると、うんうん、まあうちの猫がね、その喜んでもらえてるならそれはそれでいいけど、うん、とか思うわけだけど、うん、やっぱりそこで何をもらってるか分かんないわけですよ、
う
ん、
そうね、
今本当はあげちゃいけないものを首から下げとくわけにもいかないし、うん、あげないでくださいっていうのもね、
うん、そう、 うちの父も隣の隣家の家の犬に、はい、内緒でソーセージあげてましたから、ね、
はい、ダメですよ、ダメ、塩分過多ですよ、うん、ソーセージなんか
昔の人なんで、
はい、
やっちゃうんですよ
ね、
そきっとあるん
で、だからね、塩分とかね、糖分とかね、そういうのが入ってないものならいいけど、
そう
そういうのは、ね、
で普通のね、飼ってないご家庭にはね、う
ん、
そういう
理解できないですもんね、
あと、そうそうそう、家適してるものを置いてないからね、
そうなんですよね、うん、牛乳だって普通の牛乳やっちゃうよね、でもあれもダメなんですよね、本当はね、
う
ん、
そうね、猫用じゃないとね、
猫用じゃないとね、本当にみたいな、そんな感じで、
はい、はい、ということで、はい、あのこのポット、スタモスステンレスポット、これあの量がいろいろ種類が思ったよりありまして、その中でも1リットルは本当一人でガブ飲みするんだったらおすすめです、
はい、
うん、あの常に傍らに置いとけばいいんで、1リットル 1.5 リットル2リットルありますね、うん、うん、
まあ私もいろいろ実感しましたけど、サーモス買っときゃ間違いない、
ね、うん、そうね、でただこれ一つ難点がありました、
はい、
あの上の蓋の部分がさ、パッキンとかこういろいろ洗いやすくなってますっていう中線のところが組み立てが難しい、
ああなるほどね、はい、
うん、これまだ未だに慣れずにはめるのに5分ぐらいガチャガチャガチャ、
それまでかけすぎですけ
ど
ね、うん、はい、いやちょっと、ね、いやまあ別にそこはさ、ある程度普通に洗う分には全部ばらさなくてもいいんじゃないの、
うん、いやそうなんだけど、やっぱりあのたまにはもち、うん、だってそこのところにさお茶とかたまるからさ、
あそうですね、うん、
なので一応あの左右の時にはもう全然、うん、あのさっと流す程度ですけど、お茶の時には外してってやるんだけど、まあ、組み立てるのに時間がかかる、うん、その辺がちょっとね、あの何こういう、ま、マグ系、うん、
難しいですね、
そうそうそうそう、
よくできてるんだけど、そのパッキンがね用心しないとカビちゃったりとかして、
そう
まあ、その、
スープジャーもそうですね。スープジャーの蓋のところも、ちょっとすごく取りにくくてとか。
スープジャーのやつは、本当によく俺洗ってたけど。
そこの外すのだけがネックでちょっと使うのを敬遠してしまったりとかねありますね。そう
そう、まあカビたらね、とりあえずそのカビ取りなんとかに放り込んでおくと綺麗になるんですけどね。
いやだ、うん、はい
はい
はい、余談でした。
はい、そうです。はい、はい、
うん、今日はクムスさんの買ったもののバイクのね、
いやもう30分ですよ。
そう、話をする。
いや、まあとりあえず私、今回ツイッターに上げてましたけれども、うん、バイクをまた少し改造しまして、これがとりあえず、夏まではこのままかな。
バイク課金は一時停止ですか？
一時停止かな。うん、っていうかやりたいことがもうないんですよ。
今度はほら、
今度はタイヤなんだけど、タイヤホイールがいつ入るかわからないという状態なんで、8月とか6月とか言われてるんで、うん、まあいつかわかんないんですよ。なんか連絡取れないとか言ってたから、社長が、うん、メーカーとね。まあタイのメーカーなんで、だからなんかこう、うん、なかなか大変みたいで。
なるほど。
私が欲しいと思
う。ペイントとかそういうのはしないんですか？
ペイントはしないでしょ。ペイントするの普通。
いや、なんかバイクだから一応。
いや、ペイントはしないですよ。赤のままですよ。まあとにかく今回、ちょっと不満、1年経ってないですね。半年乗って一つ不満だったこう部分を少し改善したっていう感じ。うん、まあ、分かりにくいと思う、まあ、バイク乗る人は分かってると思いますけど、スプロケットっていうのを、
うん、
交換しました。 14T っていうのを15、標準が 14T なんだけど、それを 15T に変えて、チェーンを交換したっていうことで、ちょっとね、私の乗り方と伸びやすいって言われて、
ほうほう、
カチャカチャしちゃうからね、だから伸びやすいからっていうのもあって、国産のちゃんとしたチェーンに、まあね、所詮対産なんですよ、ホンダと家も、うん、家ども国産、うん、日本にタイから輸入してそれを整備したものを国内仕様として売っているだけであって、所詮対産なんだよね、やっぱりね。
ほう、
だからこうなんていうのかな、ネジのこうきちんとしたトルクで締めなきゃいけないとかも、いい加減だったりとかね、全然外れなかったりとか普通にあるんですよ、タイさんはやっぱり。だから、一応今回、まあ、その流れもあって、その部品も、使われてる部品もいくら高いバイクであろうとも、その部分によってはこう安い部品が使われてるわけね。
ええ、
だからそれをこうメイドインジャパンの部品に交換することによってより安心して長く乗れるということで、スプロケットとチェーンを交換しました。で、とりあえずこれで私の第一段階は終了です。で、次はタイヤだね。ホイールとタイヤだね。うん。でもそれはまだいつになるか、入荷し次第なんで、全然ちょっと読めないから、まだ先かなっていう。
まあ、その前のバイク課金でまだ必要なのが、これからの春物の上着と、あとは梅雨時期の着るものとかじゃないですか。
梅雨は乗らない。雨の日は乗らない。
あ、そう？
はい。なぜかというと、うちのこうシートが、うん、ちょっとこう薄いやつに変えてるのね、耐性の。で、それは雨が、一度だけ雨が降っている時に乗ったんですけど、びしょびしょになりましたから、プシューとこう、若子じゃないけど、泡がガーって出てくるぐらい。あ、
それ嫌ね。
嫌でしょ？乾くまで2日かかったんで、完全に。だから、あ、これダメだと思って、雨の日は乗らないって決めてるので、
う
まああんまり良くないだろうっていうのもあるので、電装系にもね、まあ通勤に使ってるなら仕方がないでしょうけど、私そうじゃないので、うん、そうね、うん、だからまあ雨の日は極力というか、よっぽどのことがない限り乗らないっていうことに今はしてます。はい。なのであの梅雨時期は乗らないから、あんまり雨具は必要ないっていうか、あの昨年買った雨具はあるので。
あ、そうかそうか、はい、
5000円ぐらいで買ったやつだよ、ワークマンで。
立派な
立派じゃない、5000円のワークマンのやつで十分だったんです。はい。だから別に構わないんですよ。だからどうしても必要だったらそれを持っていけばいいんで。
なるほど。
はい。でもだからその前に着るのは欲しいけど、でもそれは別に普段でも着れるものだから、
うん、
別にそのバイク専用ではないわけですよ。だからバイク課金としては一応ここで一旦タイヤまで停止。
はい。
はい。っていう感じですね。
なるほど。
はい。乗り心地良くなりました。
素晴らしい。
うん。
いや、これで、あとあれですね。お天気も恵まれて、あとはコロナも。
ああ、
もう長崎はね、そろそろマンボ開けます。
あ、そうですね。
うん、
あと、なのでちょっとフォグランプもつけたんだった、その前に。そうそう。結局ずっとつけたいと思ってたフォグランプもつけたんで、うん、まあ、フォグランプっていうか、もうドライビングランプっていうぐらいのレベルに、本当に標準が暗くて、つけて分かった。このぐらいないと危ねえわって思うぐらいに。
霧出る？
霧関係ないんですよ。霧じゃなくて、もともとのライトが暗いから、いわゆるこう、ちょっと裏道に入ったりとかすると、下の道が見えてない。暗くて。
なるほど。うん、
だから、すべてにほら街灯がついてるわけじゃないので、
うん、
全然気にならないかなって最初は思ってたんですけど、実際つけてみたら、
うん、
あるのとないのじゃ安全性全然違うじゃんぐらいのレベルで違う、うん、
そうね、特にもうだんだん老化した目には、ね、
そう大事なっていうのもあるし、相手に、うん、気づいてもらうっていう意味でも
それすっごい大
事、どっちもあるんだよ、
本当大事、
そうそう、うん、だからそれもあって、こうある程度自分の周りを明るくしとく、だから結構下げ目でセットしてるんですけど、対向車よりも自分がこう見やすいような感じでね、こうあまり上げると向こうが眩しくてパッシングされるっていう風に言われてたんで、ね、だからちょっと下げて、こうでそのおかげで結構ね、周りが綺麗に見えるようになって、安全運転がよりしやすくなった。だから夕方ぐらいからもうほら、夕方になったら車ライトつけてって感じで、オートライトの車とかつくじゃない、うん、だからその時間ぐらいからもうつけておくと、うん、もう安心かなっていうぐらいな感じ。バイクのライトって常についてるからね、今はね、
うん、
基本はね、そのローの状態でついてるので、うん、でもそれじゃあ意外と目立たないよねっていう感じが、こうある程度ちゃんと満足できるぐらいのレベルでは見れるようになったので、ああよかったなと思いながら、はい、それは自分でつけましたけどね。
すごいね、そういうのもつけれるの。
いやまあでもほら、お願いしたらやっぱ工賃取られちゃうからね。さすがにできるところは
自分でつけれるもん
だな。そうそう、できるところは自分でつけて、できないところはお願いしてっていうのも、ほら楽しみでもあるので、だから今回のそのチェーンとスプロケット交換はお願いして、そのなんていうのかな、こう速度補正のコンピューターみたいなのがあるんですよ最近はね。ABS がこうついてたりとかするとエラーが出るっていうんで、それ用のコンピューターは自分でつけてみたいな感じで、ちゃんとコストはうまく考えながらお願いしてるって感じですね。はい。なんかね、ちょっとね、踏ん詰まり的な感じっていうかね、トルクがね、もともとあるんですよ。すごいパワーがあるっていうか、パワーがあるような特性になっているバイクなんで、そのいわゆるオフロードもちょっとしたオフロードも走れるようなバイクなんで、でも乗らないんだよそんなとこ俺、基本ロードしか乗らないから、ね、 どちらかって言ったらロード寄りにしていきたいと思っているので、タイヤも次にそのホイール変えるときはロードのタイヤにしようと思っているんで、だからそう、まあそういうアウトドア風よりもロード風にしていきたいっていう感じで、他の人とちょっと違う方向でいきたいなと思っているんで、でそうなるとこう高速域をもうちょっと伸ばしたいなみたいなところがあったんで、今回のそのスプロケット交換がうまく働いたかなっていう感じで、4速がねなんかねうるさいのエンジン音が4速で走ってる時に、
うん、
でそれがうるさくなくなったっていうところが一番良かったです、はい、で少し伸びるようになったかなっていう感じでね、非常にこうそういうのもね勉強になるなと思って楽しかったです、はい、
さあ最後にコメントをご紹介します。アレセンさんからいただきました。グルメ番組楽しいですよね。私のお気に入りは海外ドラマのハンニバルです。グロテスクな要素も強い作品ですが、海外ドラマだなだけあって料理も絵画もあらゆるシーンが作り込まれていて見てしまいます。主演のマッツ・ミケルセンは何をやってもかっこよいですということです。ありがとうございます。
違うじゃねえか。
確かにかっこいいし、ね、面白いですよねハンニバル、
はい、
ですがあれはグルメ番組、違う
、はい、グルメ番組をこうあなたの好きなグルメ番組は募集していましたが、いつ来たのがこれとは思いませんでした、本当に。
まあ、確かにねご飯食べながら見てましたけど
私ね今日ね若子酒のシーズン4まで見終わったんですよ、ついに、
うんうん、
若子酒のおかげでなんかめっちゃ太った気がするんですけどで今シーズン6をやってるわけですよね、
うん、
シーズン5がネットフリックスにないんですけど、どうしたらいいんですかこれ
それは出てくるまで待つ
しかないんですよね。ねえ、いやちょっとねなんか若子26歳がずっと26歳なんで、これはサザエさん時空なんだろうなと思いながら、中の人はもう30歳だっていう風な話を聞いていやこれ毎年年齢上げてった方がいいんじゃねとか思いながらやっぱ原作重視なのかなとか思いながらね、いやだってほらレベル上がってんだからさ本人のさっていう
それを言ったら孤独のグルメだって五郎さん、
はい、いや五郎さん年取ってないのあれ設定上
いや設定上は多分変わってないんじゃないかなと思うんですけど
いや俺上がった方がいいと思うんだよねやっぱりね、ああいうのこそ
食べるものも変わって本来なら変わっていくじゃないですか、
そう
好みとか、
いやいやいや変わるべきだし、うん、成長するべきだと思うし
食べる量も変わる
し、ね、そうで、うん、それで大人になっていく若子が俺は見たいなと思ってるのに、26歳まだかみたいな、シーズン6見てもまだ26歳なんかいみたいな感じで、
うん、永遠26歳を見守ってあげてくださいよ。
いやまあいいですよ、若子だけめっちゃ面白い、ね、本当にね、今までのグルメ番組の中で一番私は結構ヒットですね、食事時に見るグルメ番組として、
うんうん、
まあ料理の鉄人を別としてですあれはもう俺の中でレジェンドだからね、
そうだね、はい、あれはね、
はい、
はい、ということでポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、バミペさん、ミーヤさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら、
さよなら。